本日の聖書箇所はローマ人への手紙1章18節から23節です。それでは司会者が拝読いたします。というのは、不義によって真理を阻んでいる人々のあらゆる不敬虔と不義に対して神の怒りが天から啓示されているのです。神について知り得ることは彼らの間で明らかです。神が彼らに明らかにされたのです。神の目に見えない性質、すなわち神の永遠の力と神性は、世界が創造された時から被造物を通して知られ、はっきりと認められるので、彼らに弁明の余地はありません。彼らは神を知っていながら神を神として崇めず、感謝もせず、かえってその思いは虚しくなり、その鈍い心は暗くなったのです。彼らは自分たちは知者であると主張しながら愚かになり、朽ちない神の栄光を朽ちる人間や鳥、獣、這うものに似た形と変えてしまいました。それでは長島牧師に神による裁きの理由と題して本日のメッセージをお願いいたします。
はい、皆さん、ようこそ、この礼拝においでくださいました。またライブ配信を通して、この礼拝に参加してくださっていることを心から歓迎いたします。これで共に神の御言葉を分かち合えることは本当なんと、幸いなことかと、そのように思いながら、御言葉を取り継がせていただきたいと、そのように願っております。それでは祈りを持って、始めたいと思います。あらゆる主を感謝します。天のお父様、あなたは生きて働かれる誠の神イエス・キリストです。私たちはそれを宣言し、そしてまた今あなたがここにおられ、そして大胆にイエス・キリストというその垂れ幕を通して、父なる神、大いなる神にまた礼拝を捧げられるこの幸いを感謝しつつ今臨んでいます。どうか神は霊ですから、拝する者も霊と誠とを持って拝しなさい。どうか私たちも霊と誠とを持ってその霊なる神を拝することができますように。あなたは確かにここにおられます。どうぞここに集まれる一人一人の方々の心にあなたが語りかけ、あなたが触れてください。今重荷を負っているものがおれば、どうぞその荷をイエス様あなたのもとに下ろすことができますように。なぜなら主よ、あなたがそれを望まれるからです。そしてイエスキリスト、あなたを心にお迎えすることができるように、そのことを願いつつ主に期待して、この祈りを我の主イエス様の御名を通して感謝して御前に捧げます。アーメン。はい、今の SJCF ではですね、ローマ人への手紙から、学んでおります。今日の、ね、メッセージのタイトルは神様の裁きの理由という、ね、タイトルですけれども、ローマ人への手紙は、大きく、内容を分けると7つに、分けることができるという話をしました。そこで、7つの建物に、例える形で、皆さんにご紹介させていただいております。確認したいと思います。どんな建物だったかってことですよね。まず第1番目、それはイントロダクションとしての、神の義ですね。これは玄関に相当するんだっていうね、玄関ロビーですね。その話をしました。2番目、神の裁きの中に表される神の義ということで、実は今日ここに入るんですね。そして3番目、義人に表される神の義、そして義人とくれば聖果ですね、聖果に表される神の義、そして5番目が神の選びに表される神の義、でここからが実践になります。6番目、クリスチャン生活に表される神の義、そして7番目、福音宣教に表される神の義と、このように7つの、ね、建物を皆さんと共に、内覧会ではないですけれども皆さんと共に、ね、こう見ていくわけですね。さあ、ではこのイントロダクションとしての神の義、先ほどこれは玄関ロビーに当たるよということをお話ししました。じゃあその玄関を、皆さんともに開けてその中に入ったわけですけれども、そうすると何があったか復習したいと思います。まずこのローマ人への手紙の著者であるパウロさんが出迎えてくれたんですね。 まあ、これは例えで話をしてますよ。で、自己紹介をしてくれたわけです。まあ、そこには3つのキーワードがあったわけです。覚えてらっしゃいますでしょうか。まず第1番目、それは、神の福音のためであるということ。まあ、パウロは神様のその福音のために選び出されたものであるっていうね、そのようにパウロは自己紹介をしてくれたわけです。そして2番目のキーワードは使徒としてということですね。まあ、神様の代理人です。使徒というのはその神の代理人としてのまた権限をね、権威を主から神から受けているんだということを、まあ、伝えてくれたわけです。そして3番目のキーワードはしもべとしてですね、パウロ自身、まあ、キリストに属するものである、そしてまた属するものであるがゆえにキリストに従うものである、まあ、しもべですよね。まあ、それだけではなくて、こうしもべという言葉を奴隷という、ね、言葉に置き換えることができるという話をしましたが、パウロ自身はキリストの奴隷であると、まあ、それをパウロは好んで使っているわけです。これは3つのキーワードを持ってパウロは自分自身を、ね、まあ、私たちにこう紹介してくれたわけですね。まあ、これはローマ人の手紙を通してということですけれども、さあ続いてこの、玄関ロビーさらに、進みます。奥の方に進むと今度ですね、パウロは、ローマの兄弟姉妹に切に会いたいんだというね、そのような説明をしてくれました。これはこの手紙、ローマ人への手紙を書く動機でもあるわけで、これ非常に重要ですよね、動機であれば。で、それを3つの理由をここで挙げています。それが第1番目、それはあなた方を強めたいんだ。一体これどういうことなのかというと、先ほど使徒としてっていう紹介がありましたが、神様から受けている賜物、それはパウロの場合は使徒でした。使徒としての賜物を用いることによって何をしたいのか、それはあなた方、これローマの兄弟姉妹を霊的に成長させたいんだ、霊的に強めたいんだ、だからあなた方に切に会いたいんだ、これが第一番目の理由でした。そして2番目、それは互いの信仰によって互いに励ましを受けたいんだ。まあ、これパウロは一歩こう下がって、まあ、皆さんと同じ立場にね立って、このまあ、今私たちここで集まっておりますけれども、この集まり集いの中に身を置くことによって、その関係性を通して私の信仰、そしてあなたの信仰によって互いに励まし合うことをしたいんだということをパウロはここで伝えたわけです。まさにこれはある意味、まあ、教会の一つの、素晴らしいね、ものだと思っておりますけれども、そして3つ目何かというと、それは実りを得たいんだ。この実りを得たいというのは、これはハーベストですね、刈り取りの方です。刈り取りをしたいんだ。じゃあ一体何を刈り取るのか、それはパウロのその福音宣教によって、福音を伝えることによっていくらかでも救われる人を得たいんだという、それがパウロの切なる願い、あなた方に会いたいんだとする、その理由であったわけです。で、パウロは、まあ、兄弟姉妹に、ね、伝えたかったこととしては15節に、ね、記されております。ローマにいるあなた方にもぜひ福音を伝えたい。まさにこれが、ね、パウロが伝えたかったことであったわけです。まあ、この切なる願いを伝えることによってパウロは何をしたかったか、それはローマの兄弟姉妹とのこれ良い関係を築く目的があったわけですよね。まあ、イントロの段階で、初めの段階でこのような思いがあると、熱い思いがあるんだということを伝える必要はありますよね。で、それをまずこの玄関ロビーで伝えてくれた、まあ、そういう状況であるということです。さあ、それだけでは終わりませんでしたね。さらに玄関ロビーの奥の方へと向かうわけです。そして、いよいよここでパウロは非常に重要なことを伝えてくれました。それがわずか2節16節17節に記されていたことです。それは、何か、それはローマの兄弟姉妹に福音を伝えたい。まあ、そういうふうにね、15節で伝えてましたよね。なぜならば、これ大切です。なぜならば彼自身が福音を恥としない。どうして？どうして福音を恥としないのか。それは福音は信じるすべての人に救いを得させる神の力であるから。で、この神の力というのは 今も働いている力であるということを学びました。現在形で書かれてましたよね。そして17節では、福音には神の義が掲示されているんだ。そしてその、神の義は信仰に始まり信仰に至らせるものなんだ。だから私は福音を伝えにあなたのところに行きたいんだっていうことでしたよね。そのような、話をこの玄関ホールでパウロさんは、私たちに、こう伝えてくれたわけですね。そのように例えることができるわけです。さあ、ということで今日、先ほど、お話ししました、この第一の建物である玄関ホール、ここでの語りが終わったわけです。ということは、しっかりとね、その玄関ホール、今復習をして私たちも確認したわけですけれども、次に向かうのは第二番目の建物であるわけですよね。で、第二番目の建物には、まずこの入り口にですね、表札があって説明書きが書かれているんです。どんな説明書きが書かれているかというと、神様の裁きの中に表される神の義だと。このように書かれているわけです。神の義、これは共通しますよね。でも最初に書かれている言葉、神の裁きの中と書かれています。ちょっと待ってください、神の裁きですか？ちょっとね、怖いな、そういうふうに思われる方もおられるかもしれません。でも、もしかしたらその恐れというのは正しい恐れかもしれません。それは神の前に、恐れるという畏敬の念の意ですよね。で、そのような思いを持たれている方もおられるかもしれませんけれども、ぜひですね、今皆さんとともにこの 2つ目の建物の中に入っていきたいと、そのように思っております。さあ、ということでここに記されておりますが、今日の、メッセージのタイトルは神様の裁きの理由と、そしてまた聖書箇所は1章の18節から23節になります。で、ここではもちろん神様の裁きについて語られているわけですが、3つ挙げています、その理由ですね。で、それがこちらです。真理を阻むということ、これが第1番目。2番目が神様の存在を無視するということ。そして3番目、神様の栄光を表さない。これ表せないと言っても良いかと思いますが、偶像礼拝と括弧で、記しましたけれども、これらが理由だよと。そしてまた、これらの理由は今日のまたメッセージのテーマでもあります。そしてメッセージのゴールですけど、今日は、これを狙ってます。神様の裁きの理由を知ることによって福音宣教への思いが増し加わること。これ誰のことかというと、ここにおられる皆さん一人一人の福音宣教への思いが増し加わることを、ゴールとしているわけです。さあ、ということでメッセージの内容に入っていきたいと思います。よろしいでしょうか。さあ、18節になります。お読みします。というのは、不義によって真理を阻んでいる人々のあらゆる不敬虔と不義に対して神の怒りが天から啓示されているからですと、このように記されています。17節まではパウロは福音を伝えたいんだ、なぜならば福音には神様の義が掲示されているんだ、そのことを記していた、語っていたわけですが、この18節からは神の義に、これ反する形で人の不義というものが語られ始めているわけです。この理由のゆえに、この人の不義のゆえに、パウロは福音を伝えなければならないと、そのような思いに至っているわけです。福音が伝わるためには何が必要でしょうか。考えたことがあるでしょうか。おそらくここで救いを体験している方は、このような段階を経てきたのかもしれません。段階的理解が必要なんだ。じゃあ一体何なのかってことですが、まず罪がわからないといけないですよね。罪がわかれば次に何がわかるか、罪がもたらす死が現実のこととなってくるんですよ。罪がわかれば罪がもたらす死が現実のこととなってくる。であれば、この、死です。罪がもたらす死ですけれども、それは永遠の苦しみですよね。この永遠の苦しみである死を知れば、当然何が次に必要になってきます。そこからの救いが必要ですよね。このような段階をこう経てくるわけです。 ゆえにパウロはこの第二の建物のイントロダクションが終わった後で何を語っているか、ここで人の罪を示しているんです。人の罪を示し、そしてまたその罪に対する神様の裁きをここでパウロは伝える必要があったわけですよね。それを、しているわけだっていうことですね。ここですけれども、すみません、失礼ですね。実は、この箇所、というのはという接続詞で、17節とこうつながれているわけです。まあ、ギリシャ語のガルというね、その言葉が使われていますが、これ同じ、言葉で、16節、17節、18節が、これ連続で、つながれているんですよね。ということは何を言っているか。パウロ言いましたよね。私が伝えたいこと、それは福音を伝えたいんだということ。というのは、福音を恥としないから。というのは、福音には神の義が示されているから。というのは、不義が真理を阻むから。要するに、不義の中に罪の報酬は死でしたよね。そこから救うためにパウロはどうしてもローマの人々に会って福音を伝えたいんだということが、この文章の構成から見えてくるわけです。そしてまた先ほどのね、箇所に戻ると、不敬虔ですね、ここに記されています。不敬虔と不義と、こうして並列に記されている言葉がありますけれども、この不敬虔というのは英語では godlessness ですね。要するに神がいない状況です。神の存在を意識していないことを、不敬虔と、そのように言っているわけです。これは言い換えるとどういうことかというと、神を恐れない心の状態を言います。一方、不義とは一体何か。で、それは unrighteousness、もしくは weakness。で、これ道徳的に堕落したって、そういう意味がある言葉です。で、神様は、これらの、道徳的堕落が、実は神様のその真理を阻んでいるんだということを、この説で伝えて、いるわけですね。パウロが伝えているわけですが。で、またこの18節で、ちょっと見ていただきたいのが、ですね。人々のあらゆる不敬虔と不義に対して神の怒りが天から啓示されているということですね。このことからわかるのは、神様は怒っているわけです。で、それは何に対してかというと、人の不敬虔、そしてまた不義に対して、これ先ほど言った通り、神様抜きで恐れがない生き方ですよね。と同時に道徳的に堕落したその生き方、そのことに対して神は怒っているんだということが見えてくるわけです。で、この怒りですけれども、この怒りというのは即座に罰が与えられるというその怒りではなくて、神様は人格を持ったお方です。ですので、神様はこの怒りを感情としてここで表しているということです。聖書ではね、ちょっと硬い言葉で怒りが啓示されていると、怒りは啓示されていると訳しておりますけれども、これは怒りが表されていると、そのように言うことも、言い換えることもできます。そしてまたギリシャ語を見るとですね、これまた現在形なんですね。ということは何を言っているか、神様はこの人の不敬虔、そして不義に対して今この時も怒りを表しておられるんだということ。今この時もですよ。一方ね、一方確認したいことがあります。それは以前ね、学んだんですけれども、福音のうちには信じる者に救いを得させる神の力があるという話をしましたよね。で、この神の力というのも現在形でね、ここ、神の力名詞ですけれども、これを受けている動詞が現在形だったんです。ということは、救いを得させる神の力も今ここにあるということですね。 神様は怒りを覚えておられる。しかし一方、人が救われることを願っておられる。そしてそのために今も神は働いておられるということを私はここから知ることができるんですね。ここに神様の恵み、憐れみを見ることができるんだということ。19節見てみましょうか。神について知り得ることは彼らの間で明らかです。ここで明らかですって言ってますね。神が彼らに明らかにされたのですと、このように言っています。18節では神様の怒りが表されているとパウロは語っておりますが、その理由を19節でも語っているわけです。で、原文ではですね、この19節の前にやはり同じように接続詞があるんですね。その接続詞もなぜならばという意味があります。そのように続いているわけです。ということで、この神の怒りの第二の理由がここで記されているわけです。語られているわけです。神様ご自身が、自らが人に神様のことを明らかにしているんだ。しかし実際はどうか。しかしながら人は神を認めないわけですよね。これが神の怒りの第二の理由であるわけです。で、ここで彼らの間で明らかですとね、そのように書かれて、記されておりますけれども、これもギリシャ語の現在形が使われているということは、今も神様について知ることができる、知り得るんだ。神様は自らを私たちに表してくださっているんだということが言えるわけです。以前、私は、若い頃ですね、建築を学んでいたことがあります。で、その時ですね、次のように思いました。やはり家を建てる、建物を建てる時にはそれなりの思いが必要ですよね。建てる方はそれなりの思いだってね、膨大な資産、ね、お金をね、それにかけるわけですから、それなりの思いを持って臨むわけですよね。で、建築を学んでたものとして、設計するものはですね、その思いをやはりこう形とするために設計図を記す、書くわけですよね。ただ設計図ができたからといってそれで完成するわけではない。もちろん多くの専門家がそれに加わり、そして必要な資材を持って長い時間をかけて一つの家を建て上げるわけです。あるいはね、シンガポールに大きな建物建っておりますけれども、その建物を築き上げるわけですよね。その時ですね、私は、私の目の前にね、広がる、景色をこう見たわけです。で、当時私はアリゾナにいましたので、よくグランドキャニオンの方に行ったんですね。7時間ぐらいね、車で時間かけて行くわけですけれども、しかしその景色を見たときに、誰かが作らなければこの世は存在しないということ、その結論に至ったわけなんです。じゃあ一体その誰かって誰なのかですよね。それが聖書の神、創造主なる神であるということを知ったわけです。神様は自らを、自分自身がお作りになったその自然を通して、被造物を通して明らかにされているんだということ、これを専門用語ではね、一般啓示とそのように呼んでおりますけれども、このことをですね、実は20節次の節でパウロは、記しているわけです。で、神の目に見えない性質、すなわち神の永遠の力と神性は、世界が創造された時から被造物を通して知られ、はっきりと認められるので、彼らに弁解の余地はありませんと、このようにね、パウロ、言い切っている、記しているわけですけれども、この20節の初めにも、なぜならばというね、その接続詞が入ってくるわけです。理由が示されているわけですよね。神様がじゃあ明らかにされたこととは一体何なのか、ちょっと20節のね、内容を見てみたいと思います。まず第1番目、それは神は目に見えない方である。 霊なる方であるということです。先ほどね、主はここにおられるというね、目には見えませんがという話もしましたが、ヨハネの福音書4章の24節にもそのことが記されています。霊なる方である。ですから拝する者も霊と誠とをもって拝している。まさにそれが今行っている私たちの礼拝ですよね。さあ、そして2番目、何を言っているのか、まあ、これ順番は異なりますけれども、その目に見えない方が言葉で命じることによって目に見えるこの世界を作られた。それは創世記の一章に記されている神の技ですよね。創造の技ですよね。この神様による創造の技を見ることによって私たちは創造主を知ることができるんだということ、そのことがをパウロはここで記している、わけです。でもちろん見えない方が見えるものを作るわけですから、これは私たちの人間の理解をはるかに超えていますよね。まあ、ここに神様の偉大な力を見ることができる。それがこの神の永遠の力と記されている箇所です。尽きることのないその神の力を私たちは知ることができるんだということ。そして神様が当然そのようなね、無から有を生み出すことができる全知であり、そして全能である神であるということを私たちは知ることができるんだ。パウロはそのことをここでこの20節で記しているわけです。まあ、ここに神聖とね、言葉が出ておりますけれども、この神聖と訳されているギリシャ語セイオテスっていう言葉はある意味特殊な言葉で、新約聖書ではここだけしか出てこない単語となっています。まあ、それだけに神とはいかなる方であるかということをここでパウロはしっかりと示したかったということがわかると思います。まあ、これらのことははっきりと神様の創造の中に認められていることなんだよ。だからパウロなんて言ってます、ここで弁解の余地はないんだということをここで伝えているわけです。さあ、まあ、このように論理が展開されていくわけですけれども、続いて、ですね。あ、こちらですね。すいません。以上、飛ばします。21節になります。彼らは神を知っていながら、神を神として崇めず、感謝もせず、かえってその思いは虚しくなり、その鈍い心は暗くなったのですと。このように、21節でパウロは伝えています。21節の文の始めにもですね、まあ、ここにも実はなぜならばというね、接続詞デオティがあります。まあ、もちろんね、日本語に直接訳しちゃうとなぜならば、なぜならば、なぜならばとね、続いてしまうので、おそらくこの日本語の訳では、省いているのかもしれませんが、しかし本来の、文の意味をですね、しっかりと私たちは知る必要があるかと思います。まあ、なぜならばというね、接続詞でつながれていると、それは弁解、彼らには弁解の余地がないんだ。これ20節ですよ。なぜならば彼らは神を知っていながらと、この21節につながってくるわけです。さあ、次行きましょう。神を知っていながらとは、単に神様が存在するということを、まあ、知っていることです。ここではですよ、この文脈の流れからですね、自然界の中に見ることができるとパウロはそのように語っていますよね。ということで、この知るというのは、決してこれ信仰に至る知識ではなくて、神様に近づこうとしたり、あと信仰を持つに至るものではないんだ、そういう知識であるということが言えるかと思います。ではそれはどうなのか。もちろん信仰に至らないものであるの、ので、それがなければもちろん救われているとは言えないわけです。罪の中にいるということが言えるわけです。それではこの罪の結果、人はどのようになるのかということをパウロはここで語っているわけです。先ほど言いました、罪の報酬は死であると。ローマ人の手紙に書かれていることですけれども、まずじゃあ一体どのようになっていくのか、それが一番目ですね。まずは神様を崇めないということです。 神として認めないわけですから、神を崇めるわけはない。神を知らないわけですから、神を崇めることはないですよね。実は今朝、7時にですね、特別に礼拝の時を私持ちました。それはですね、ジャーナっていうね、方がジャマイカの方なんですけれども、そのジャーナという方の願いで朝礼拝を持ったんですね。彼女は今日本にいるんですが、今日は彼女の誕生日だったんです。その誕生日の時に、長島さん、メッセージしてくれないっていうことで準備したんですね。で、ズームでもちろん行ったわけですけれども、そこにはね、ジャマイカのお友達や日本にいる友達や世界、各地からいろんな友達が、参加していたわけです。で、彼女はこの誕生日に何をしたかというと、実は彼女は礼拝を捧げたんです。初めてでした、その体験。ある人は祈り、そしてまた賛美が捧げられて、そしてメッセージがそこで語られたんですね。その誕生日に参加して、私自身とても恵まれました。祝福されました。なぜならば、神を讃え、そして神様のその真理に触れることができた。そしてまた愛の交わりがそこにあったからですよね。もちろん誕生日の、祝福をしましたけれども。神を礼拝する、崇めるということ。まさに、それは祝福、私たちにとっても祝福であるということを私たちは知っているわけです。しかし神を知らなければ神を崇めることはないですよね。私たち今ここに集っています。今何をしていますか？礼拝を捧げていますよね。どうして？私たちは神を知っているからですよね。称える価値を知っているから私たちはここに集っているわけです。そして2番目、神を知らないわけですよね。神を崇めることはない、礼拝することはない。であれば神を感謝することはないですよね。そして感謝の心がなければ私たちのうちには虚しさがあるわけです。虚しさを覚えるわけです。どうでしょうか。皆さんの心の中には虚しさはないでしょうか。そして心は暗くなっていくと、パウロはそのようにここで記しているわけです。ではちょっと次に考えてみたいのは、神様が本来人を作られたその目的というのは何なんだろうか。神を知ると実は私たちの目的、この生きる目的というのが見えてくるんですね。なぜならば神様がそのように作られたからです。まず第一番目、人が神様を称えるということ、先ほど礼拝するということを言いました。賛美を捧げるということを言いました。そして神様の技に感謝するためですね。まずそれが第一番目、目的として私たちに与えられていることです。そして神様の愛の関係を育むためなんだ。それは神様と私とその関係の中の愛の関係を育むため、それだけではなくて、神を知る者たちがこの横の関係ですよね、まさに十字架の関係というふうにね、よく言われますけれども、縦の関係が横の関係に反映されていくんだ。その横の関係、まさに私たちの関係の中に神の愛を中心にした関係を育んでいくんだということ。そして3番目、神の栄光を求めるんだ。これは神の御心、ご計画が前進することによって神の栄光が表されますよね。神様の、その栄光というのはこの聖書の始まりに書かれている。そしてまた聖書の終わりにもこの神の栄光が記されているわけです。そこからも神の栄光を表すということがどれだけ大切なのかというのが、また目的として私たちに与えられているということが見えてくるわけです。さあ、ということで、ですね、しかし罪のゆえにこの目的、神が作られた目的というものを失うわけです。そしてまた人は虚しさを覚えるわけですね。そしてまた心の中が暗くなるという、そのような表現をしておりますけれども、それで3章の、ヨハネの3章の19節ちょっと見てみたいと思います。ここに記されておりますね。その裁きとは、光が世に来ているのに 自分の行いが悪いために人々が光よりも闇を愛したことであると、まあ、このように記されています。まあ、ここで言う光っていうのは何か、それはイエス様のことですね。この人々は救い主を、このイエスをどうしたか、救い主である方を拒絶しました。そして罪に定めました。そしてどうしたんですか、十字架にかけたわけですよね。十字架というのは死刑です。当然そこでイエスを殺したわけです。私たちが救われる前の思いはどうであったか、ある意味同じですよね。神を認めない、イエスを認めない生き方をしていました。私自身がイエスを十字架にかけ殺していたわけです。光よりも闇を選んでいたわけです。私自身もちろんなの、救われる前があったわけですね。韓国の友達がクリスチャンで、私をこう日曜日に教会に誘ってくれるんですね。まあそれが嫌で嫌で仕方なかったんですけれども、まあでもそれが私であったわけです。私です、同じ自分です。しかし神様はそんな私を救ってくれたわけです。人は闇を愛するものです。しかし神はその闇から人を救うことのできる方です。すなわち罪のゆえに永遠の死の中に向かう者を神のその御力によってのみ私たちは救われ、そして罪許され永遠の命を得ることができるんだということ、まさにそれが私の心の中の闇に輝いた光だったわけですね。22節23節を見てみたいと思います。さあ先ほどパウロは、罪の結果人はどのようになっていくのかという話を、記していましたが、その続きがここで記されています。22節、23節ですね。彼らは自分たちは知者であると主張しながら愚かになり、朽ちない神の栄光を朽ちる人間や鳥獣、這う、ものに似た形と変えてしまいましたと、このように、記されている、記しているわけです。まあ、ここで、さらにね、この罪によるダウンスパイラルが続くわけです。それは何かというと愚かになるということですね。まあ、知者であると主張しながら神の知恵、その知識に逆らうことをしてしまうわけです。まあ、これが愚かになるということですけれども、愚かになり、そしてまた6番目、神様の栄光を表すように作られた私たちが神の栄光を表すのではなく被造物を作り、そしてまたその被造物を拝み、また礼拝するようになった。まさにこれを偶像礼拝と言いますけれども、人々はそれをするようになったわけですね。その結果として最終的には私たちはこの罪の報酬である死に至るということがパウロはここで語っているわけです。で、ここに気をつけなければいけないことは、この偶像の背後にある力です。で、まさにそれは何か、サタンの力であるということです。サタン自らはどのようにして罪を犯しました？これは最初の罪と言われている罪ですけれども、サタン自らが神のようになろうと、そのように思ったとき、堕落したのを覚えているでしょうか。サタンは まさにそのことを求めているわけです。すなわちその偶像の廃される偶像の背後にはサタンの働きがあるということですね、が言えると思います。でこのような手法を用いて人の心を固くなにし、それは心を神に向けることなく、そして人を神様から遠ざける、そのような働きをするわけです。当然遠ざけて何をするか、私が神である、まさにそれがサタンの声ですよね。サタンを廃するようにと導いて人を導くわけです。まあ、最終的には永遠の滅びへと人を送り込む、まあ、それがサタンの目論みでもあるわけです。パウロはここに人の永遠の滅びに向けたダウンスパイラルを実は記しているんだということですね。まあ、こちらの方にですね、ちょっとまあ分かりやすく、ダイアグラムで示しましたけど、パウロはこれ語っていることです。まず神として崇めない。まあ、これはどういうことか。それは恐れないということですね。そしてそれゆえに感謝をしない。まあ、礼拝を捧げないわけです。そしてその心は虚しくなり、心が暗くなり、そして愚かになり、まあ、偶像礼拝を始めるということです。そして最後は死に至るということですね。しかし、パウロは、だからこそ、何が必要なんですか？救いが必要なんです。福音によって、その福音には信じる者を全てに救いを得させる神の力がありますよね。神の力によって幾人かでも救われることを願っているわけなんですね。それがここに記されている内容であるということです。さあ、これが今日の本文の中の学びになるわけですけれども、今日のねテーマの方に移りたいと思います。まず第1番目です。それは真理を阻むということです。不義というのは神様の真理を阻みます。これはパウロが記していたことです。これが神様の裁きの一つの理由だ。今日はね密理を学びましたが、その一つの理由だということです。不義が真理を阻むと、18節であるように、ヨハネの福音書でこう記したように、自分の行いが悪いために、人は光よりも闇を愛するようになる。まさにこれは罪の性質であるわけですけれども、しかし、私がね、先ほど、私に起こったことをお話ししましたけれども、この闇の中にいる人を救うことができる。それは何か？それは福音である。なぜならば、福音には人を救いへと導く神の力があるからだ。そしてこの神の力というのは今も福音のうちにあるんだ。私自身がその福音によって救われたわけですよね。まさにそれが私のうちの光となったわけです。人は闇の中にいては自分が闇の中にいるということがわからないんです。光が来て初めて自分が闇の中にいるということがわかるわけです。そのことが実は私のうちにも起こったわけですよね。その真理とはじゃあ一体何か。それはイエスが私の罪の身代わりとなり、十字架で死んでくださったこと、そして墓に葬られたこと、そして三日目によみがえられたこと、これを福音と言います。この福音を信じる信仰と神の恵みによって、その神の力によって人は救われるんだということ。罪あがなわれるんだということ。そして光の中へ移されるんだ。私たちは光の子として光の中を歩むことができるものに変えられたんだということ。パウロが今ここで何をしようとしているのか。今第2番目の建物に入ったという話をしました。そこでは罪が示されました。そして神様のによる裁きの理由が記されていますよね。まさに闇が記されているわけです。不敬虔と人の不義が示されているわけです。じゃあ一体この闇の中でパウロは何をしようとしているのか。それは福音を届けるということです。闇の中に輝く光を表そうとしているんです。その光こそが誰ですか。それがイエス・キリストなんです。パウロはだから どうしても福音を伝えたかった、ここに帰るわけですよね。神様の真理を阻むその罪を神は裁かれるんだということを今日のこの聖書箇所で、教えているわけです。そして2番目です。それは、すいませんね、こちらですね、神様の存在を無視するということです。今日の聖書箇所では神様は自分が作られたこの被造物、まあ、この周りにもね、素晴らしい木々がありますけれども、この被造物を通して、まあ、もっと素晴らしいのはね、皆さんのお隣の方ですよ。人間を作られた神であるということですが、この被造物を通して自らを表していると、そのようにパウロは言いました。まあ、これ一般啓示と言いましたけれども、神は明らかに自らを表しているんだということを言いました。しかし人々はどうか、神の存在を無視し続けているわけです。これが神の裁きの第二の理由であるわけです。もちろんどうですか、自分の存在が認められないということ、ましてや否定されるというのは、これ非常に悲しいことですよね。苦しいことですよね。この中にももしかしたらそのような体験をされたことがある方もおられるかもしれません。しかし神は人々によってその存在を否定され続けている。ここに神の嘆きがあるわけですよね。イエス・キリストのでは、でこのような質問が皆さんの中にあるかもしれません。じゃあ確かにこの自然界の中に神様は示されてますよね、疑いの余地はないと、まあそのように言うけれども、でも私たちはどうなの、イエス・キリストの福音を聞かなければ救われないわけですよね。じゃあイエス・キリストの福音を聞かないで死んだものはどうなるんでしょうか。一般啓示だけ示されていれば、自然界を通して神様が示されていれば、それでいいの、一体どうなっちゃうの、まあ、そのような質問が、ある、かもしれません。じゃあ一体どのように答えることができるんでしょうか。パウロが言うように、イエス・キリストの福音を聞かないで亡くなった者も弁解の余地なく罪人として永遠の滅びへと向かってしまうんです。どう思われますか、皆さん。理不尽ですか、受け入れがたいことですか。であればですよ、そのように思うのであれば、これ思って当然だと思います。理不尽であると思うのであれば、じゃあ私たちが何ができるかです。福音の種をまくことです。また一般啓示を通してこの自然界を見て神がおられるんじゃないかと、そのように思われる人がいるのであれば、その方にこの聖書の神を伝えるということ、創造主なる神がいるということ、そしてイエス・キリストというお方がいて、その方があなたの罪の身代わりになり十字架にかかり死にて墓に葬られ、三日目によみがえられたんだということ、そのことによりあなたも罪から救われるということを伝えることができますよね。もしここにいる皆さんが今日そのような思いに少しでもなっていただければ、このパウロがここで語った神の裁きの理由を学んだその目的がある意味達成されるわけです。ハレルヤですよね。神の御言葉には力がありますね。3番目、神様の栄光を表さない。まさにこれは偶像礼拝ということでお話をしましたけれども、罪の中にあるものは当然神様を知らないわけですよね。当然神様を知らないのであれば、御心なんてわかるわけないですよ。であれば御心を行うことはできない。ということは当然神様の栄光を表すために生きることなんて当然できないわけなんです。だから先ほど言いました。神様の栄光を表さないじゃなくて、表すことができないということができるんだと。具体的には、まあ23節に記されるように、 誠の創造主なる神様、救い主なる神様を拝するのではなく何をしたのかというと、さっき括弧の中にね、ここにも記されていますが、人、そしてまた人の手によって作られた偶像を拝することをした。そのことによって神に栄光を期すどころか、その背後にいるものは何か、それはサタンという話をしましたけれども、気をつけなければいけないのは、その悪の力サタンを拝することにもつながってしまう可能性があるんだということです。イザヤ書ではこのように神自らが語っている箇所があります。イザヤ書の44章の9節から20節ですね。で、実はこの箇所の6節に神ご自身がこのようにイスラエルの民に語っているんです。私は初めであり、私は終わりである、私の他に神はいない。まあ、これはイスラエルの民だけじゃなくて普遍的な真理ですよね。神は初めであり、神は終わりである、そして私の他に神はいないと、そのようにこの聖書の創造主なる神は語っているわけです。しかし44章の9節から20節、実は残念なことに何をしたか、イスラエルの民は偶像礼拝をしたわけですよね。その虚しさをこのように語っています。偶像を作る者は皆虚しい、彼らが慕うものは何の役にも立たない。そうですよね。木であったり石であったりするわけですから、それは何も語ることはないわけですよね。それら自身が彼らの証人だ、見ることもできず知ることもできない、彼らはただ恥を見るだけだと、このように神は語っているわけです。人は自分で作ったものを神とし、そしてまた誠の神から離れていく。それはなぜか、罪の性質だと、そのような話をしましたよね。実は私の借家の隣にですね、住んでる家の隣に大きな寺院があるんですね。で、その私の家の隣なんですけど、その寺院には金の巨大な仏像が祀られています。そして道行く人がですね、そこに立ち止まって、そしてそこで礼拝というかね、ちょっと頭を下げたりしていくわけですよ。私はその姿を見ているわけです。実際にこのことですね、ここに記されていることは今この時も起こっているわけです。そして神様自らは、神様はその人の不敬虔不義に対して怒っておられるということ、私たち自身もね、クリスチャンもその偶像の背後にあるものを知るのであれば、やはり気をつけなければいけない。偶像というのは目に見えるものだけではないということを知る必要があります。私は偶像には関わっていない、関係ないと私たちクリスチャンもそのように思いがちですが、そうであればぜひ次の質問に答えて、それぞれ一人一人が答えていただきたいと思います。これらの質問は皆さんを心の中の偶像礼拝から守る質問にもなるかもしれません。それは一体何か、ここにね、10、載せました。1番目、誰があなたを作られたのかということ。誰があなたを作られたのかということ。2番目、最終的に信頼するのは誰ですか。3番目、最終的な真理を何にあなたは求めていますか。そして4番目、あなたは安全や幸福を誰に、あるいは何に求めていますか。そして5番目、あなたの将来に最終的な責任を持つのは誰ですか。いかがでしょうか。そして続きます。6番目、誰かなしには生きられない、もしそういう方がいるのであればその方とは誰でしょうか。7番目、何かなしには生きられない、もしその何かがあるのであればその何かとは何ですか。8番目、神様よりも優先させることとはあなたにとって何でしょうか。そして9番目、完全な愛を何に求めているでしょうか。10番目、神様があなたの生活の第一となっているでしょうか。まあ、これらは私たちを偶像礼拝から遠ざけ、神様の栄光を表すものへと、導いて、 導くその質問でもあるわけです。さあ、ということで、復習ですね。今日の学びの復習をしたいと思います。まとめです。神様の裁きの理由を、今日はローマ人への手紙、1章の18節から23節、こちらの方向から学びました。その裁きの理由とは何か。それは第一、真理を阻むということでしたね。その人の不義が真理を阻む、それが裁きの一つの理由であった。そして2番目、神様の存在を無視し続けている、そこに第二の裁きの理由があったということ。そして3番目、神様の栄光を表さない、まあ、これは表せない、これはまあ偶像礼拝でもあったわけですけれども、そのことに対して神様は裁かれるということを今日学んだわけです。神様の裁きの中に見る神の義を私たちはこの第二の建物ですね、例えるならばそこで学んでいるわけですけれども、神様が望まれるのは決して裁きではないんだということ。それじゃあ何か。それは人が救われるためなんだということです。パウロはこの第二の建物でそれをしていますよね。人の不義を示しました。人の罪を示しました。不敬虔を示しました。それはなぜか。なぜならばその暗闇に光を当てるため、イエスを伝えるため、福音を伝えるため。どうして？人が救われるから。神の力によって。そこに持っていきたいわけでしたよね。福音の使者として、私たち一人一人も、今日のこの裁きの理由を知るのであれば、そしてその中の神の義を知るのであれば、世の光として私たち一人一人が用いられることを心から願うわけです。次回はですね、神様の裁きの結果について学びたいと思います。まあ、今日は裁きの理由でしたけれど、次回は神様の裁きの結果について学びたいと思います。考えてみようです。次のことをぜひ考えてみてください。あなたは神様への畏敬の思いを持っておられますか。恐れを持っておられますか。それはどのような時に感じますか。まあ、これは正しいね、神の御前にある恐れです。そして2番目、神様の人の罪への忍耐と憐れみとは何ですか。神様は今この時あなたが救われることを待っておられる。あなたが創造主なる神のもとに戻ることを、まさにあなたを作られた父としてあなたの帰りを待っているわけです。この神様への思いへの応答として、あなたは今何をすることができるでしょうか。3番目、あなたのうちの偶像礼拝とは何ですか。質問に答える中で示されたこととはありますか。この質問とはこちらの質問になります。まあ、それぞれこれらの質問の中で自分のうちに偶像礼拝がないかどうか、ぜひ確認していただければと思います。神様に喜ばれるその歩みを、光の子らしく光の中を歩むことができるように心から願っています。祝福がありますように、平安がありますようにお祈りします。ハレルヤ、主を感謝します。天のお父様、今日はあなたは闇を示してくださいました。それは人の不敬虔であり、そしてまた人の不義であるということを学びました。しかしそこで終わるのではなく、神の義と、まさにそれは福音のうちに表されています。そしてまたその福音は信じるすべてのものに救いを得させる神の力であるということを私たちは学びました。どうぞ主よ、今神の力が及びますように、そしてあなたを求めている方にこのイエス様が明らかにされますように。あなたは生ける誠の神イエス・キリストです。どうか今あなたを求めている方がおられるのであれば、あなたご自身が現れてくださいますように。そしてまた私たち、あなたのその恵みを知っている、福音を知っている者がその方に福音を伝え、そしてまた創造主なる神を伝えることができるようにどうぞ導いてください。そしてそのことによって私たちが願うのは、神様あなたに栄光が期されることです。どうかこの街道が主の栄光で満たされますように、あなたの御心が豊かになされますように、そしてまたここに集われる方、そしてライブ配信を通してこの礼拝に参加されている方々の心に あなたの光が満ち溢れますように、そのことを心から願います。感謝と喜びをもって、あなたの憐れみと忍耐のゆえに感謝しつつ、我らの主イエス様の御名を通して御前に捧げます。アーメン。